村上海人のスイートカクテルラジオ。
スイートカクテルラジオ始まりました。この番組はミュージシャンの村上海人とデザイナーの馬場翔一が音楽とデザイン、時々何かについて語り合っていくトーク番組です。この番組へのご意見ご感想などはメール、またはツイッターの公式アカウントよりツイート、メッセージなどでお送りください。リスナーの皆様からのご連絡お待ちしております。
はい、ということで、今回もお相手はミュージシャンの村上海人と
デザイナーの馬場翔一でお届けします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
2019年も、はや半月
半月しか経ってないよ、まだ
半月です
まだね。あ、そういえば4月1日に元号発表って言ってたけどさ、
はい、
なんかエイプリルフールだからさ、元号これだったよって嘘つく人めちゃめちゃいそうだね。
いっぱいいるでしょう、
きっとね。いや、カイト、ちなみに何だと思う元号？
まあやっぱ村上じゃないの
すごい自分大好きじゃん。
M
あ、M はでも明治があるからあれじゃん。
あ、そっか、ダメ。
明治、大正、昭和、平成
なんでしょ。あ、じゃあ K か、 K だからカイトで。
あ、カイトか。ウミンチュで。あ、ウミンチュ、
ウミンチ
ュ、あ、U、 U、 あ、 U ならいける。
あ、 U ならいける、うん、あ、でも K がいいっていうさ、うん、説がない。
あ、 K なのか。
なんかこそう、頭文字は K にするみたいな、あ、なんか噂を聞いたことあるよ。
光とかなんかこう希望のある系のね。
でも光はさ、平成とかぶるじゃん。
あ、そう、平和になるじゃん、だって平成は昭和にかぶんじゃん、どっちかっつったら和を照らすだから。
ああ、そうか、
うん、明治も明るく収めるでしょ。
ああ、
なんかそういうのでくんのかなとかって
。なるほどね、
うんうん、
いや、ほらカイトはさ海がきらびやかじゃん。
ああ、そういうことね、うん、
そうで、海に生きる、うん、こう人々みたいな、時代みたいな、
まあ、まあ我々はシマンチュですから。シマンチュイコールみんなウミンチュみたいなもんだもんね。
そうです、そうです、うんうん、ウミンチュはまあやっぱね、こう高貴なる何かがあるじゃないですか、う
ん、何言ってんだから
もう分かんない。
はい、もう水曜企画やるよ、
すいません
はい、
はい、ということでですね、はい、新企画があるという月曜日の発表から早2日、はい、
そうですね、
水曜日は変わりませんので、
はい、
シネマでウェンズデーということで、はい、やっていきたいと思います。
安定の、はい、
世界で初めての映画は1888年に登場した無声映画。そこから月日は経ち、今現在映像と音には密接な関係があり、さまざまなシーンに合う臨場感あふれる音楽、動きとリンクした効果音など、映画に音楽は不可欠となっております。この企画はそんな映画を題材に音楽とデザインの観点からトークをしていきたいと思います。
はい、なんか今回は新作映画を見てきたって話ですけど。
まあそうですね、うん、いや、これあの2019年になったから、うん、企画は変えないんですけど、
はいはい、
なんかこう月に1本ぐらいは新作を入れていったらいいんじゃないかと、
う
ん、
そうですね、
うん、やっぱあのもちろん見たいっていう、我々が見てないもので見たいっていう新作を入れてもいいだろうし、
うんうん、
見た中でレビューをしてもいいだろうし、うんうん、またリスナーの皆様からこれをレビューしてくれというね、強いオファーがあればそれもするし、
はい、
みたいな感じでこう枠を決めたらいいんじゃないかと。
そうね、
まあ、4週5週ぐらいあるじゃないですか、うんうんうん、だから新作の週、
ほう、
スターウォーズの週
お、
まあ、あとは例えば邦画の週とか、
はあはあ、ジョン・ウィリアムズの週
まあそこまで来るとさ、あれになっちゃうからさ、例えばラブロマンスとかさ
あ、ラブロマンスいいね、うん、
なんか何でもいいんだけど、うん、そう
そうそう、なんかカテゴリー分けされた何かでもいいもんね。
そう、洋画、うん、音楽の映画の枠みたい、う
ん、冬は人寂しいからね、人肌恋しいからラブロマンス行こう
ね、ラブロマンス、
夏はアクション映画でしょ。
俺らラブロマンス好きだよね、やっぱり。
俺大好きだよラブロマンス。
やっぱ男だからかな、しょうがないよね。
でもさ、女の人の方が割と好きなんじゃない？
女性はさ、
うん、
どうなんだろうね。
俺はそんなイメージだったけどな。だから俺逆に珍しいって言われたよ。なんでそんなにラブロマンスとかラブコメ見んのって映画で。
まあそれはね、心中お察しいただいてね、皆様ね。
は
ぁ違うの？そういうことじゃないの？
当たり前でしょ。まあいいや、
は
い、
あ、怒った。
怒ってねえよ。はい、
はい、あ、ということでですね、まあちょっと枠を決めていきたいと思いますので、
はい、
まあちょっとやっていきたいと思います。で、今回はですね、まあその中で新作と言われている、
はい、
まあ言わずもがな、はい、ボヘミアン・ラプソディをちょっとね、
話題の映画ですね、
はい、やらせていただきたいと思います。
はい、
これあの公開したの11月なんですよね。
あ、そんな前なの、うん、じゃあロングヒットだ。もう
かなりのロングヒット。
うん、
で本日の目覚ましテレビで、まあ大体4月ぐらいまでは伸びるんじゃないかと。
マジで？
そう、まあ目覚ましテレビの情報なんで、うん、本当かどうか分かんないですけど、
すごい、
まあ、でもそれぐらいいくんじゃないかと。
へえ、なんか This is it ぐらい伸びんだ。じゃあ
そうですね、 This is it もね長かったよね。
あれ長かったよ ね、
うん、あのマイケル・ジャクソンのね、うん、一番最後のあの亡くなった次の日にライブをする予定だった公演、うん、This is it の、うん、その亡くなる1週間前かな、うん、の映像が残ってたんですよ ね、そうですね。リハーサル映画で映像、うん、それを、まあ、映画にして流したっていうのが This is it。
そうですね、それと同じぐらいじゃ話題になってるってことですね。
っていうことなんですかね。
うん、すごいな。
いやでもやっぱ素晴らしかったです。ボヘミアン・ラプソディ。
じゃあ早速ちょっとした紹介をお願いします。
そうですね。まあ知らない方のためにあのボヘミアン・ラプソディって何かっていうと、うんうん、もともと曲の名前なんですよね。まあバンドクイーンですね、うん。イギリスのバンドクイーンが書いた、まあ、ボヘミアン・ラプソディと。いうのが映画の題名になって、まあ要はクイーンの伝記ですよね。
伝記映画ね。
そう、クイーンの伝記映画。まあもっと言うとそのボーカリストであったフレディ・マーキュリーの伝記映画。
うんうん、
そう、彼のことについてずっとあの なんていうの作中ずっと触れていくんですよね。うんうん、彼の心境とか、うん、そうそう。まあとりあえずクイーンを知らない方のためにウィキペディアから。クイーンはイギリス・ロンドン出身の男性4人組ロックバンド。これぐらいでいいか。
それぐらいだね。
もういいよね。まあ、あとはウィキペディア見てください。まあ、メンバーにフレディ・マーキュリー、ボーカルですね。
うん、
で、ギターはブライアン・メイ。ベースにロジャ、ジョン・ディーコン。で、ロジャー・テイラーがドラムスと。うん、この4人ですね。これ、メンバー変わらないんですよ。
へえ、仲良しだったんだぞ、ずっと。
そうそうそう。
へえ。
まあ元バンドがあって、うん、スマイルっていうバンドがあったんだけど、そっからなんていうのクイーンになってったみたいな。それはあの、うん、映画の中で言われてましたね。
へえ。
うん。で有名な曲で言うと、うん、ボヘミアン・ラプソディも有名だし、うん、We Will Rock You なんかも
有名だね。ああ、有名だね。
ドッドッパーンってやつね。
うん、ドゥンドゥンパーン、ドゥンドゥンパーンでね。
バディアルランランランラン
だよね。
ウィーウィーウィーウィ
ーロッキューって
ロッキューって
さ、うん、
まあみんな多分聞いたことある、うん、日本の映画のあの CM の中でも言われてたりするんでね。
結構流れてたよね、はい、日本の CM って結構なんでしょう、クイーンにね影響されてた時ってありましたよね。
ありましたありました、
うん、だからなんかそれ10年前ぐらいだっけ。
うん、それこそフレディ・マーキュリーがソロになって I was born to love you とかが発表されたあたりぐらいからは、うんうん、やっぱクイーン熱みたいな。まあもっと前からあったんでしょうけど。
あ、思い出した、あれだ、キムタクがさ、
はい、
ドラマ出てたじゃん、グッドラック。
あ、そうそうそうそう、
あれで若者、その時の若者世代にフレディ・マーキュリーだったりクイーンが流行ったことから CM とかでも結構使われてたらしいね。
そうですね、
あの時。そしてまたさらに再燃ブームが今来てるん
ですね。そうです、ボヘミアン・ラプソディという映画となってですね、
うん、
まあそんなにもう要はクイーンのまあいきさつなんで、
うん、
まあまあフレディ・マーキュリーってなんていうのかな、 本当に若くして死んじゃうんだよね、うんうん、45歳ぐらい、
うん、なんでだっけ、
病気ですよね、うん、エイズって、
はい、免疫疾患です ね、
まあ有名な病気ですけどね、はい、でそれのなんていうの、彼の名義の基金が立ち上げられるぐらい、
はい、
なんていうのかな、エイズがすごく知られてなかった時代、
あ、
偏見があった時代ですよね。
有名な人がかかったからこそその偏見がちょっと薄まったみたいな。
そうそう、で今でもその基金みたいなのがあるから、そうそうそう、だまあそこまでに彼が死ぬまでの、まあ、プロセスですよね。でもやっぱね、フレディ・マーキュリーは人生壮大だったっすよ。映画見ると分かるんですけど、うんうん、やっぱ音楽で偉大なことをやってるんだけど、
うん、
どっかしら孤独みたいな、
孤独か、
孤独がすごくあった、でもすごいものを持ってるんですよ、
うんうん、
だから花があるんです、ステージでは。
へえ。
だけど実生活孤独だしボロボロだし、なんかこう葛藤があるんですよね、いろんなことに対して、
うんうん、
それを強く生き抜いた証なんだなみたいな。
そんな映画だったんだ。
そうだから、もう彼のストーリーだけで脚色しないでも OK みたいな、見応えある映画でございます。
人生が映画ってこと。
そう、
すごいね、
すごかった。
そんな男になりたいもんだね。
なりたいっすね。もう葛藤がすごかったんだよね、あの人みたいな言われて映画になりたい。
電気映画スイートカクテル、
あぜひね、なれるように頑張りたいと。
頑張りましょう。
まあよかったらぜひボヘミアン・ラプソディ見てみてはいかがでしょうか。
はい、
ということでですね、また来週もぜひ、お聴きください。お相手はミュージシャンの村上海人と
デザイナーの大橋一でした。